合コンの盛り上げる30の裏技。その1、肩を寄せ合うチャンスはいきなり最初にある。合コンで初対面であるにもかかわらず、いきなり肩を寄せ合う方法があります。チャンスはいきなり最初です。食事や飲み物をオーダーするときです。メニューを自分一人で決めていませんか？一人で決めるのはもったいない。自分一人で決めず、目当ての異性と一緒に選びましょう。メニュー選びという会話の糸口が早速登場です。美味しそうなのがたくさんあるね。どういう食べ物が好きなの？メニューを広げ、隣にいる異性に話しかけましょう。その瞬間、相手に近づいて肩を寄せ合うのです。想像してみましょう。メニューを広げ、男女二人が覗き込んでいる姿はカップルのようです。自然と会話の糸口がつかめるだけでなく、いきなり相手に近づくこともできます。メニューの写真を指差しながら、これ美味しそうだねと言えば甘いものが好きなんだねと次々と会話が膨らむのです。出会って早々に物理的な距離を近づけるのです。メニュー選びの時から肩を寄せ合う。合コンの盛り上げる30の裏技。その2、オーダーする時から好意を伝えるチャンスは始まっている。合コンで目当ての人の隣に座ればどんどんアピールをします。あなたに好意を寄せていますという態度を示しながらさりげなく好感を表現していくことが大切です。合コンが始まればまずは食事や飲み物のオーダーからです。食事や飲み物のオーダーは自分が欲しいものを選んでいませんか？基本的には自分が欲しいものを選ぶのですが、ちょっと待ってください。実は相手に好意を伝える技があります。せっかくオーダーをするなら相手にも好意を持ってもらうようなオーダー方法に工夫しましょう。相手がオーダーした内容にあなたも合わせばいいのです。相手、貸しオレンジをお願いします。あなた、じゃあ私も同じものをお願いします。同じ時に同じものをオーダーすると好みや考えが似ているなと思います。価値観が一致していると感じるため相手に自然と好印象を抱くのです。そればかりではありません。同じものをオーダーすればお互いが同じものを口にすることになりますね。美味しいね、変わった味だねという食の話題も合わせやすくなります。本当は違うものが欲しくても少し我慢です。第一印象を少しでも良くするための第一歩なのです。相手がオーダーしたものと同じものを自分もオーダーする。合コンの盛り上げる30の裏技。その3、盛り上がっている状況ではやめてという言葉すら喜んでいると誤解されやすい。みんなで一緒に話をしているうちにメンバーの一人が仲間の暴露話をし始めることがあります。本来暴露話は NG です。盛り上がる話題ではありますが、仲間の評価を下げるような話題を出すのはよくありません。しかしお酒が入ると盛り上がった勢いでうっかりルールを破って口にしてしまうことがあるのです。当然のことながら暴露された人はひどく嫌になります。言わないでよ。さてここが難しい。盛り上がった状況ではなかなかうまく言葉を伝えられないのです。例えば本気で言わないでよと怒鳴るわけにもいきません。周りのみんなは驚いて場の雰囲気を壊してしまうでしょう。とはいえ笑いながら言わないでよと言えば冗談として受け止められやすいのです。盛り上がっている状況では嫌だ、やめてという言葉すら喜んでいると誤解されやすい。逆に自分に注目が集まって喜んでいるのではないかと勘違いしてしまいます。余計に暴露話を助長させてしまうことがあるのです。言葉とは難しいものですね。では言わないでほしいという思いをきちんと伝えるにはどうすればいいのか。確実な方法は足です。テーブルの下は見えません。わざとらしく足で相手の靴を軽くつきます。おやと思った相手は本当に嫌がっていることを察知してやめてくれるはずです。よく映画やドラマで見かける光景ですが、実際かなり使える方法です。本音はテーブルの下に現れます。特殊な行為によって本当に嫌だからやめてという強い意思表示ができるのです。本当にやめてほしいときは足でメッセージを伝える。合コンの盛り上げる30の裏技。その4、初対面の沈黙はある一言で簡単に和らげられる。異性と話をしているとき微妙な沈黙になることがありませんか？初対面の人とは話が好きないですが、話の途中突然会話が途切れることがあります。一瞬でも微妙な空気が流れるといろいろなことを考えてしまいませんか？会話のネタが尽きたのかな、自分との話がつまらないのかな、悪い想像をしてしまいます。一瞬沈黙があると微妙な空気が流れますよね。決して相手を困らせているわけではありませんが、会話のネタが尽きて沈黙になる瞬間があるのも事実です。沈黙が苦手な人にとっていい方法があります。微妙な沈黙が流れたら実は緊張していますと告白しましょう。緊張していますと言えば許せてしまうのです。緊張していますと言われるとどことなく感じが良くなりませんか？初対面ですから緊張するのも無理はないと思います。相手が挙動不審になったり沈黙になったりする理由がわかると相手も安心します。むしろそういう沈黙が妙に可愛らしくも思え、好感度アップにつながることすらあります。謙虚な姿勢が見えたり可愛いじゃないかと思ったりするからです。あなたが多少おどおどしていても好意的に捉えてもらいやすくなるのです。緊張しています、このフレーズは場の雰囲気が180度変わる魔法の言葉なのです。微妙な空気が流れたら緊張していますと告白をして場を和らげる。合コンの盛り上げる30の裏技。その後、自己紹介の時あらかじめ自分のニックネームを考えておく。合コンでは必ず自分の名前を聞かれると思ってください。初対面ですから自分の名前を聞かれるのは当たり前です。にもかかわらずここで手を抜く人が多いのです。ところであなたは名前を聞かれた時どう答えますか？みなくしたかひろと言います。まずは自分の本名を答えますよね。基本中の基本です。しかしそれだけで終わっていませんか？ビジネスなら名前を簡素に答えて終わってもいいですが、合コンではさらに一言付け加えます。ニックネームの紹介も加えるのです。みなくしたかひろと言います。堅苦しい呼び方は苦手だから TAK と呼んでください。もはや自分からニックネームで呼んでもらうことを相手にお願いしてしまうのです。相手に抵抗がなければ次の瞬間から早速ニックネームで呼んでくれるに違いありません。呼び方を楽にするのは仲良くなるための近道です。初対面では敬称をつけて呼ぶのが基本ですが、早く仲良くなりたければ自分からニックネームを提案します。さてあなたはどんなニックネームで呼ばれたいですか？それを考えておくのが合コン前に必要な準備です。あらかじめ呼ばれたいニックネームの候補を作り、合コンの自己紹介の時一緒に伝えましょう。合コンの限られた時間で少しでも早く相手と仲良くなる方法です。合コン前に自分のニックネームを考え自己紹介で伝える。合コンの盛り上げる30の裏技。その6、自己紹介で気まずい沈黙になりそうなら自分から手を挙げよう。合コンは短時間です。短い時間でお互いをよく知るために自己紹介は効果的です。合コンの冒頭でみんなが自己紹介をすれば効率よく全員が全員のことを知ることができます。必ず自己紹介の時間を作りましょう。合コンのスタートがスムーズになります。しかし自己紹介でよく見られるお決まりのシーンがあります。誰から自己紹介するという微妙な沈黙です。他人の自己紹介を聞くのはいいですが、自分の自己紹介になると急に恥ずかしになります。こういう時に限ってお先にどうぞと言って譲り合うシーンが見られます。そういう気まずいシーンになればあなたの出番です。じゃあ自分から。ぜひ名乗り出ましょう。ここで他の人と差がつきます。おや、あの人は前向きだと注目が集まりポイントアップします。合コンで誰より早く一歩前に出ることができるのです。自己紹介で一番得をするのは一番手です。一番手は最も注目が集まり覚えてもらいやすくなります。二人目、三人目になるにつれて印象が薄れます。五人目、六人目になればだんだん聞くのが疲れて内容が覚えにくくなるのです。一番手になれば前向きな面をアピールしつつ最も印象の残る自己紹介ができるのです。自己紹介の順番で微妙な沈黙になれば自分からと名乗り出る。合コンの盛り上げる30の裏技。その7、合コンで初対面の人を前に堂々とできる方法。合コンで異性を目の前にするとおどおどすることがあります。初対面の人を目の前にすると緊張するでしょう。おどおどしてうまく話せない。 緊張を和らげ、度胸をつける方法があります。財布に大金を入れておけばいいのです。人によって大金と感じる額には幅がありますが、自分には大金と感じる金額なら結構です。あくまで自分の財布に入れるだけですが、大きな効果があります。誰かに見せびらかしたり、自慢したりするためではありません。心理的に余裕を作るためです。大きなお金を持つと、人は不思議な力を得ることができます。お金のことを気にせず、堂々と注文ができます。もし、2次会や3次会の話が急に出ても、お金があれば支払えます。不足の事態が発生しても、対応できるお金を持っていることで余裕が生まれるのです。何より精神的に大きな影響を及ぼします。大金を持っていると、大金持ちになった気分になりますね。他の人より精神的に優越感があります。合コンで初対面の人と会っても、堂々としながら話ができるようになるのです。ただし、やはり大金を持つからには、盗まれないように注意だけは念入りにしておきましょう。根本的に自分を変える方法ではありませんが、とりあえず急いで自信を得たいときには有効な手段です。財布に大金を入れて合コンに行く。合コンの盛り上げる30の裏技。その8、印象に残りやすい自己紹介の工夫。私なりに自己紹介で工夫していることがあります。相手の注目を集め、記憶に残りやすい言い方です。多くの場合、自己紹介といえば、まず名前を紹介することでしょう。まず名前を言います。その後、職業、出身地、趣味などを紹介していくことが多いはずです。港区貴博と言います。仕事は執筆業です。別に間違った自己紹介ではありませんが、どことなく味気ないと思いませんか。行儀はいいのですが、堅苦しくてつまらない自己紹介です。一般的な自己紹介すぎて注目を集めにくく、記憶にも残りにくいものです。自己紹介は出だしが重要です。そこで次のように工夫をしました。執筆関係の仕事をしている港口と言います。最初に職業から口に出した方が聞き手に行け、そうなのかと驚かせることができます。どんな内容を書いているのだろう。何か本を出版しているのかな。職業の紹介がつかみになるのです。最初に発する言葉ほど最も注目が集まります。面白い仕事をしているなと興味が出てきます。相手の興味さえ引いておけば後に続く名前も覚えてもらいやすくなるのです。名前職業という平凡な自己紹介より職業名前の順に来る方が注目を集めやすくなります。もちろん名前趣味より趣味名前でも構いません。港口貴博です。趣味は読書です。より読書が趣味の港口貴博ですと言えばいい。相手の印象にも深く残りやすくなるのです。ぜひあなたが自己紹介をするときにも工夫として取り入れてみましょう。職業の紹介をしてから名前を言う。合コンの盛り上げる30の裏技。その9、おしゃれな服装をして失敗することがある。すべての人に受ける服装とは。合コンではどんな服を着ていこうかな。異性と会うときはやはり服装選びに迷いますね。あなたの服選びの基準は何ですか。多くの場合やはり自分がおしゃれを基準にして服装を選ぶことでしょう。しかしおしゃれな服装とはいえなかなか難しいものです。自分がおしゃれだと思った服装は必ずしも相手にとっておしゃれに感じるとは限らないからです。派手な柄や派手な写真やロゴが入った洋服があります。自分ではおしゃれと思っても相手はダサい、古臭いと思われるかもしれません。場合によってはおしゃれどころか悪趣味と誤解されることもあるでしょう。派手な服装はアピールする力が強すぎるため初対面の場では近寄りにくい雰囲気になりやすいのです。おしゃれとはいえなかなか難しいものです。では合コンで一番求められる服装の基準とは何でしょうか。清潔感のある服装です。あらゆる人に好感のある服装はやはり清潔感のある服装です。服の模様や柄についてはスタンダードなもので OK ですが、清潔感だけは必要です。落ち着いた色、シワや汚れのない状態です。男性であれ女性であろうと清潔感のある服装は印象が良くなります。おしゃれかどうかより清潔感があるかどうか、そういう基準で服選びを心がければ初対面の印象が良くなります。徹底的に清潔感のある服装を心がけましょう。清潔感のある服装こそ万人に受ける服装なのです。おしゃれな服装より清潔感のある服装を意識する。合コンの盛り上げる30の裏技。その10、緊張を受け入れた方が緊張は和らぐ。緊張している人は決まって緊張しないようにと考えています。大勢の人の前でスピーチをするときには緊張しますね。スピーチで緊張している人は頭の中で緊張するな、落ち着けと念仏のように唱えています。これが良くないのです。緊張しないと考えることで余計に緊張に意識が向いて体が硬直する、悪循環なのです。緊張しないようにと考えていることはすでに緊張している証拠です。私も初めて会う人の前ではもちろん緊張します。手と足がブルブル震えます。トイレも近くなります。そういう自分を見てまあこんなものだろうと思うようにしています。震えている自分を受け入れる。人間だから緊張するよね。手が少し震えているけれどまあこんなものだろう、あえて緊張を否定するのではなくこんなものだろうと思って受け入れるのです。いい意味で緊張することを諦めるのです。開き直る、覚悟を決めてしまう。逃れられないと観念すれば平然とずっと構えることができます。もちろん完全に緊張が解けるわけではありませんが幾分楽になります。別に悪事を働いているわけでもありません。開き直って緊張を受け入れた方が緊張は和らぐのです。緊張してもまあこんなものだろうと受け入れる。合コンの盛り上げる30の裏技。その11、どんなことがあっても手元にある紙ナプキンに連絡先を書かないこと。合コンの場で仲良くなった相手とは連絡先を交換し合うことがあります。早速電話番号やメールアドレスを伝えようとするときよくありがちな失敗があります。連絡先を伝えようと紙が必要になったときです。しまった、書く紙がない。そんなとき目に飛び込んでくるのが紙ナプキンです。場所にもよりますがレストランなどではテーブルに紙ナプキンが用意されているものです。ちょうどいい、これに書いてしまおう。とっさに目に飛び込んできたので紙ナプキンのメモ用紙の代わりにして名前や連絡先を書いてしまおうとするのです。これはよくありがちなタブーです。手元にあり視界に入っているため手を差し出しやすい。しかし想像してみましょう。紙ナプキンに書かれた名前や連絡先、どことなく軽く考えているような印象がありませんか。紙ナプキンは汚れを拭き取るために使うものです。それに自分の連絡先を書いたり相手の連絡先を書いたりするのは失礼なことです。印象がいいとは言えませんね。連絡をくださいねと言って渡してもおそらく連絡をくれないことでしょう。翌日になり改めて紙ナプキンに書かれた相手の名前や連絡先などを見ると軽く見えてしまう。連絡をためらうのです。もし電話番号やメールアドレスを伝えるため紙ナプキンを使いそうになれば直接口頭で伝えた方がまだ印象が良くなります。伝えにくいかもしれませんが紙ナプキンで印象を悪くするよりはまだ救いがあるのです。テーブルにある紙ナプキンに名前や連絡先を書くのはやめる。合コンの盛り上げる30の裏技。その12、モテる人は名刺を持って合コンに出かける。合コンで仲良くなった人と連絡先を交換することがあります。この場合テーブルにある紙ナプキンを使うのはタブーです。本来汚れを拭き取る紙ナプキンに大事な名前や連絡先を書くのはとても失礼だからです。口頭で伝えるのも手ですがもっとスマートな方法があります。あらかじめ名刺を用意すればいいのです。自分の名前と連絡先が書かれた名刺を何枚か用意しておきましょう。連絡先の交換になった時さっと取り出して相手に手渡す姿はとてもスマートです。素早くて渡しやすく受け取りやすくて正確に連絡先を伝えられるのです。これだけで印象が上がります。これなら連絡先を声に出して言うことに抵抗がある人でも大丈夫ですね。準備しすぎではないかとためらう人もいますがそんなことはありません。それが良くないのです。準備しすぎではないかと思うのは出会いに手を抜いている証拠です。名前、電話番号、メールアドレスが淡白に書かれた名刺で結構です。出会いを大切にしているなという姿勢がきっと相手に伝わり印象は良くなるものです。できれば裏の白紙の名刺がおすすめです。白紙を使ってメモを取ることができるからです。必要に応じて名刺の裏側にメッセージを添えることもできます。 例えば、名刺交換の時、裏側の白紙に恥ずかしがらずに必ず連絡をちょうだい。と書いておきます。翌日になり、改めて名刺を見ることでしょう。裏側に恥ずかしがらずに必ず連絡をちょうだい。というメッセージがあれば、連絡してみるかと勇気が出やすいのです。裏側の白紙の名刺をあらかじめ用意しておく。合コンの盛り上げる30の裏技。その13。異性と一緒に飲むときは相手の左側に座るのが鉄則。合コンで異性と横並びに座るとき、好きな人の左右のどちらに座りますか？どちらでもいいんじゃないのと思う人もいるでしょう。いえ、とんでもないです。右側か左側かによって、恋愛の成り行きが大きく左右されます。おすすめは、ズバリ相手の左側に座ることです。もちろん、難しいシチュエーションもありますが、状況が許す限り、相手の左側を心がけましょう。なぜ、左側に座るのでしょうか？大きな理由が2つあります。理由1、2人の間に壁を作らないため。多くの人は右利きが大半です。右利きなら飲み物を持つときも右手で持ちますね。もし、目当ての人の右側に座ってしまうとどうなるでしょうか？相手が飲み物を持った右腕が壁を作っているかのように見えます。距離的にも心理的に一線を置いているかのように感じたりしてしまいますね。心理的な面で右腕が邪魔になり、壁に見えたり、距離があるように感じやすくなったりするのです。今一つ近づきにくくなるでしょう。そこであなたは多くの人が右利きであろうことを想定して相手の左側に座ります。相手は右手でグラスを持つので壁になりません。一方、あなたは右利きでもあえて左手でグラスを持ちましょう。二人の間に壁がなくなり、距離的にも心理的に近づきやすい雰囲気が出来上がるのです。ただし、これは相手が右利きであろうと想定した時の話です。あらかじめ相手が左利きと分かっていれば、すべて逆に右側に座りましょう。理由に、右脳へ訴えかけるため。左側に座るのは相手の脳に訴えやすくする理由もあります。恋愛は右脳ですると言われます。左脳は理論や言語を処理する一方、右脳は空間や直感を処理します。左側で感じた情報は右脳へ伝わります。相手の左側に座ることで男らしさや女らしさが相手に伝わりやすくなります。男性なら大きくて力強い体つきをアピールできるでしょう。女性なら体の曲線や弾力などをアピールしやすくなります。異性としての直感的なイメージが伝わりやすくなるため、恋愛が成就しやすくなるのです。異性と一緒に飲むときは相手の左側に座る。合コンの盛り上げる30の裏技。その14。連絡先を手品のようにいつの間にか伝えることができる裏技。合コン前、素早く正確に名前や連絡先を伝えるため、あらかじめ名刺を用意しておきましょう。用意する名刺は必ず裏側の白紙の名刺を用意しましょう。裏側の白紙の名刺なら合コンである裏技が使えるようになります。もしかしたら名刺を持ち歩く利点はこれにあると言っても過言ではありません。例えば相手と話をしているうちにメモをしたくなることがあります。話で出た地名や図柄などです。書くときにはテーブルの紙ナプキンや自前のメモ用紙を使うのではありません。こっそりあえて自分の名刺の裏側を使いましょう。メモを書くつもりでさりげなく名刺の裏側を使うのがポイントです。裏側の白紙の名刺をメモ用紙の代わりにしてその場をしのぎます。しばらく時間が経ち話の区切りが良くなったときです。せっかくだからこれあげるよ。名刺だよと言って相手に手渡しましょう。メモのつもりで渡しつつさりげなく連絡先も伝えられます。違和感なく自然な流れで連絡先を伝えることができるのです。手品のようではありませんか。翌日になってから改めてメモを見直します。メモの内容を見て合コンで話した内容を思い出し相手のことを思い出すのです。ちょっと連絡してみようかなと思うのです。自分の名刺の裏側をメモ用紙として使ってこっそり連絡先を伝える。合コンの盛り上げる30の裏技。その15。合コンで食べ方が汚いと魅力は半減する。男性でも女性でも気をつけたいのは食べ方です。お酒も入って盛り上がってくると自然とマナーが乱れやすくなります。こういう時こそ人間の内面は表に出るものです。せっかくの料理を崩したり皿を汚したりするような食べ方です。箸の使い方、ナイフやフォークのマナーなども含まれます。食べ方が悪い人は人の印象も悪くなります。マナーは相手の生まれや育ちが反映されやすいところです。相手の食べ方が汚ければ生まれや育ちが悪いと誤解され印象が悪くなってしまうのです。食べ物を粗末に扱う様子は気持ちいいとは言えません。逆に食べ方が素晴らしいとさりげなく好印象を与えることができます。相手の食べ方が綺麗だと生まれや育ちが良いと思われ印象が良くなるのです。食べ残しも内容を注意しましょう。オーダーした飲み物も残すより綺麗に飲み切る方が上品です。会話ばかりに集中して食べ方で油断をしていませんか？油断しがちな食べ方こそ本性が現れやすいのです。お酒によって盛り上がった時ほど美しい食べ方を心がける。合コンの盛り上げる30の裏技。その16。グラスの持ち方だけで相手との心理的距離は変化する。合コンでは異性と横並びに座るのが一般的です。飲み物を手にしながら話をするでしょう。この時です。グラスを右手で持つか左手で持つかに注目です。あなたはグラスを右手と左手のどちらで持ちますか？人類のおよそ 90% が右利きで、残りのおよそ 10% が左利きと言われます。やはり、利き手に持つ人が多いことでしょう。しかし、必ずしも利き手がいいとは限りません。例えば、相手の左側に座ったとき、右利きの人が右手でグラスを持つとしましょう。右腕が左側にいる相手との壁になります。この腕が心理的に壁を作っている印象を与えてしまいやすいのです。心がけたいことがあります。相手の右側に座れば右手でグラスを持ちましょう。一方、相手の左側に座れば左手でグラスを持ちましょう。相手と壁を作らないためです。利き手でない側でグラスを持つ場合、多少持ちにくさが難点ですが、最初は壁を作らないことを優先しましょう。相手の右側に座れば右手でグラスを持ち、相手の左側に座れば左手でグラスを持つ。合コンの盛り上げる30の裏技。その17。合コンで心がけたいトイレに行くときの暗黙のルール。意外なところで雰囲気を壊してしまいやすい場面があります。トイレです。トイレに行くタイミングはいつでもいいと思いますが、心がけたいルールがあります。合コンでトイレに行くのは一人ずつです。はっきりしたルールがあるわけではないのですが、暗黙のルールとして意識しておくといいでしょう。もし職場の忘年会や新年会ならここまで気にする必要はありません。大勢で飲む場合は2人や3人が同時に抜けるくらいで雰囲気は変わらないからです。しかし合コンは8人前後の少人数であるため1人が抜けるだけで雰囲気が変わります。合コンで何人も同時にトイレで席を離れるのは要注意です。複数人が同時にテーブルから離れるとせっかく温まった雰囲気が冷めやすくなります。残された人は話し相手がいなくなります。また複数人が同時にトイレに向かう姿は秘密の話をしに行く様子にも見えます。トイレでこそこそ話をしているようで印象が良くないのです。トイレに向かうタイミングがいつの間にか場の雰囲気を壊すことがあります。急を要する料理の場合は別ですが、基本的に合コンではトイレは1人ずつお心がけましょう。もし自分がトイレに行こうとした時、誰かとタイミングがぶつかりそうになればあえてずらす配慮も必要です。その方が場の雰囲気を保てると同時にトイレも混み合いません。トイレに行く時は1人ずつ行く。合コンの盛り上げる30の裏技。その18。知的な面をアピールしながら笑わせる人がモテる。ピエロになるのは盛り上げ役です。盛り上げ役がピエロになるのはいいですが、恋人を探している人がピエロになるべきではありません。笑ってもらいますが、楽しい人で終わり、恋愛に発展することはありません。合コンで笑わせるなら、あくまで恋愛を意識した笑いを取るべきです。笑わせるなら、知的なジョークです。例えば、私は愛媛県出身です。合コンで愛媛県出身の話題が出たとします。みなくちくんは愛媛出身なの。愛媛はみかんで有名だよね。愛媛は蛇口をひねるとみかんジュースが出てくるのは本当なの。大抵みんなが笑ってくれます。しかも愛媛はみかんが有名であることを知っていて、さりげなく知的さをアピールしています。 パソコンで困っている話題が出れば、パソコンは得意だから少し協力できるかもしれないよと自己アピールしてもいいでしょう。こういうことを話題に出せば面白いだけでなく、知的な面もアピールできるのです。ただの面白い人だけでは終わらせないことです。相手の相談に乗ってあげたり、知的な面をアピールしたりするなど、面白いだけではない人間性をアピールすることが大切です。バカ丸出しで笑わせるのではなく、知的なジョークで笑わせる。合コンを盛り上げる30の裏技。その19。相手の目を見るのではなく、見つめる。異性と話をするときには、相手の目を見て話しますね。目を見るとはいえ、いろいろあります。問題なのは、どう見ているかです。ただ、ぼーっと相手の目を見ながら話をしていませんか。ただ、相手の目を見て話をするだけでは物足りません。きちんと話をするとき、相手の目を見つめましょう。見るのではなく、見つめるのです。見ると、見つめるはそっくりですが、違います。見ているのは、たまたま目に飛び込んできたり、ぼーっと見ていたりする感じがします。そこに訴えかけるような力はありません。しかし、見つめる目には力があります。相手を見つめながら話をするとき、言葉だけでない別のメッセージが目から伝わるのです。目の表面を見るのではなく、目の奥を見るような感覚です。自然と優しくて訴えるような目つきに変わります。そういう目をしながら話すと気持ちも伝わりやすくなるのです。異性に好意を伝えるために単に見るのではないのです。見つめるのです。瞳の奥を見つめる。合コンを盛り上げる30の裏技。その20。徹底的に楽しそうな様子で話をすれば、他の人へのアピールにもなる。一人の人と会話をしていると、基本的にその人しか話ができません。しかし、話はできなくても雰囲気やイメージなら伝えられます。一人の人と話をしているとき、徹底的に楽しそうな雰囲気で話をすることに徹しましょう。明るい笑顔。白い歯を見せて笑う。相槌を打って身を乗り出す。身振り手振りを使い、体全身で表現する。美味しそうに食事をする。自分にとってこれ以上ないほど楽しい雰囲気を演出しながら話をするのです。徹底的な好印象は、まず目の前で話をしている人に対して存分に伝わることでしょう。ところが、それだけでは終わりません。確かに目の前にいる相手に好印象が伝わりますが、実は周りにも好印象が伝わるのです。いい笑顔だな。楽しそうだな。自分も一緒に話をしてみたいな。あなたが楽しそうに話をしているところを見て気になり始めます。羨ましく思ったり、自分も一度話をしてみたいと思ったりするのです。楽しそうに話をしている雰囲気は磁石のように引きつける力になります。一人だけに向かって話をしていても、事実上その場にいる全員に好印象を伝えられます。だからこそ、合コンではまず一人の人に絞って徹底的に楽しく話をすることが大切です。一人に集中し、周りにも存在感をアピールするのです。徹底的に楽しそうな雰囲気を出しながら話をする。合コンの盛り上げる30の裏技。その21。また遊びに行こうという約束をすれば、3日以内に約束をする。合コンではお互いが意気投合して、また会う約束をします。また会いましょうよ。うん、いいですよ。手応えが感じられ、なかなかいい流れですね。さて、ここからが大切です。特によく悪い方は、時間があるときに会いましょう、です。抽象的な言い方はよくありません。会うタイミングが抽象的なので、ずるずる延期になります。何より、時間があるときにという言い方がよくありません。自然と口から出てしまうので、要注意です。私は暇つぶしのときに会いたいなのか。そんな程度の気持ちなんだね。相手をがっかりさせてしまうでしょう。嬉しいような、悲しいような気分にさせてしまうのです。暇なタイミングを待っているうちに時間が経ち、タイミングを逃してお互いが忘れていくのです。また遊びに行こうという約束をすれば、次の瞬間が勝負です。いつ会えるのか、できるだけ具体的に約束をしましょう。理想は3日以内です。できるだけ早い方がいい。時間が経つにつれて会いにくくなるものです。会いたい気持ちが熱いうちにもう一度会いましょう。3日以内となると平日になるかもしれません。学校や仕事があってもいいからまた会いたいという熱い気持ちを伝えやすくなります。時間があるから会うのではありません。会う時間は作るものです。自分のために会おうと相手がわざわざ時間を作ろうとする姿に人と胸が熱くなります。もし3日以内が難しいなら遅くても1週間以内に約束をしましょう。あまり間を置かずに会う方が親しみ感が湧きやすくなり関係は一気に縮まるのです。手応えのある相手とは3日以内にまた会う約束をする。合コンを盛り上げる30の裏技。その22。遊びに誘うと OK してくれたのになぜか連絡先を教えてくれない。その理由とは、合コンの雰囲気が盛り上がり連絡先を聞けるような雰囲気になってきました。ノリの良い会話になり今度一緒に遊びに行こうと誘うといいよと嬉しい返事が返ってきました。よし、これなら連絡先を聞いても教えてくれるだろう。そう思い、じゃあ連絡先を教えてと言うと素直に返事が返ってきません。ちょっとそれは、なぜか言葉は曖昧にする。そんな不自然な状況に心当たりはありませんか。慣れた経験者なら理由はピンと来るはずです。もしやその状況、会話を聞いている人が周りにいませんか。合コンでは連絡先は大勢の前では聞かないという鉄則があります。想像してみましょう。電話番号やメールアドレスはプライベートな情報です。周りに大勢がいるとき、相手から電話番号を教えてと言われたらどう感じますか。周りに人がいて恥ずかしいです。他の人には聞かれたくないと思うのではないでしょうか。他人の目が気になり教えにくい状況なのです。空気を読んで場の状況を把握するとはこういうことです。何度か経験していれば気づくことですが、なかなか気づけない人もいるようです。連絡先の交換はみんなの前ではなく、ペアになったときにしましょう。二人で話をしているときに連絡先を交換しようとこっそり言えばいいのです。周りに気づかれにくくなり、相手も言いやすくなるのです。連絡先の交換はペアになったときにする。合コンを盛り上げる30の裏技。その23。お酒はいい飲み方をするからいい出会いができる。合コンではアルコール類が登場するのが定番です。ビール、ワイン、焼酎、ブランデーなどです。お酒は緊張を緩和してくれます。緊張しがちな初対面の会話を手助けしてくれるのです。適量さえ守ればこれほど頼りになるものはありません。しかし、時々乱暴なお酒の飲み方を強要する人がいます。口説いたり連絡先を聞き出したりしようとするために無理やりお酒を飲ませようとする人がいるのです。飲まないなんてノリが悪いぞ。お酒しか注文しちゃダメ。残さず最後まで飲み切ろう。嫌なら相手を振り切って飲ませるのは完全に間違ったアプローチです。あまりお酒を飲みすぎると体調が悪くなって吐いてしまいます。あくまでほろ酔いがいいのであって飲みすぎると逆効果です。度が過ぎれば体調が悪くなり会話どころではなくなります。吐いてしまえば場は一気に散らけます。特に一気飲みをさせるのはご法度です。大量のアルコールを短時間で飲ませると急性アルコール中毒になる可能性もあります。意識不明の状態になり最悪の場合では死に至ることもあるのです。お酒を無理に飲ませることだけは絶対に避けましょう。お酒はいい飲み方をするからいい出会いができます。美味しいお酒を一緒にチビチビと飲むのが一番です。ほろ酔いをお互いに楽しむことでお酒の酔いが恋の酔いへとつながるのです。無理やりお酒を飲ませるのはやめる。合コンを盛り上げる30の裏技。その24。気遣いのポイントは相手のお酒にある。話の糸口はまず飲み物からです。席に座りまず飲み物をオーダーしますね。アルコールは苦手ですかと聞いてみましょう。コミュニケーションはこの一言からです。ここで帰ってくる相手からの返事が今後のキーワードになります。もしお酒は強いですよ、普段からよく飲みますという言葉が返ってきたとします。そうなんですね。じゃあ焼酎も飲めるんですか。お酒に強いなら強いなりの会話につなげましょう。相手の好みに会話を合わせているので弾みやすくなるでしょう。会話がしばらく続いて飲み物が空になれば飲み物を注文します。お酒に強いならこんな飲み物はどうですか。気の利いた言葉とともに相手の注文を少し提案してみます。相手がお酒に強いことをあらかじめ頭に入れているので相手に応じた注文を提案できるのです。 一方、お酒が苦手という返事が返ってきたとします。お酒を飲まないなら、普段はどうストレスを発散させているんですか？ジュースはどんなブランドがおすすめですか？お酒が飲めないなら、飲めないことをテーマに話を進めるのです。会話がしばらく続いて飲み物が空になれば、飲み物を注文します。アルコールは苦手でしたよね。ジュースはどうですか？ウーロン茶もあるよ。お酒が飲めないことを考慮して、相手の注文を提案するのです。お酒が飲めても飲めなくても注文をするとき、相手の好みを軸にして決めるのです。自分のことをきちんと考えてくれている。気が利くな。自然な形で気遣いができますというアピールになります。あなたの好感度がじわりじわりと上がるのです。相手がお酒を飲めるかどうかを知り、注文での気遣いに入る。合コンを盛り上げる30の裏技。その25。緊張している自分の人のように扱えば緊張は和らぐ。人間は緊張をすると面白い顔をします。トイレを必死で我慢しているような堅苦しい表情になるのです。他人が緊張しているのを見るのは微笑ましいですよね。緊張している人を見るとほっとしませんか？見るからに笑えます。自分が緊張をするのは嫌ですが、緊張している他人を見るのは微笑ましい気持ちになります。この法則をぜひ恋愛でも活用しましょう。緊張している自分を他人のように扱うのです。どうやって？自分は自分でしょ。いえ、方法があります。ポイントは鏡です。まず合コンで緊張したら一度トイレに行きましょう。トイレにある鏡で自分を見ます。鏡に映った自分をあえて他人だと意識しましょう。鏡に映ったガチガチに緊張している自分を見て笑うのです。わはは、この人緊張しているよ。自分を見て自分を笑ってしまう。自然と客観視ができるようになります。緊張している自分が人ごとに見えて笑えてくるのです。自分のことが微笑ましく思えるに違いありません。緊張している自分が人ごとになると緊張が和らぎます。そんなに緊張しなくてもいいじゃないか。人ごとのように自分を見ながらそう思えてくるのです。ガチガチに緊張している自分を鏡で見て人ごとのように笑ってしまう。合コンを盛り上げる30の裏技。その26。口角を上げるだけで誰でも表情に花ができる。合コンで相手の話を聞いているとき、口元はどうなっていますか？合コンのときに油断しやすいのは口元です。何でもないとき、あなたの口元は手の字になっていませんか？手の字になっていると楽しそうではありません。話しかけづらくなります。合コンでは終始口角を上げておくことが大切です。たったこれだけで表情に花ができます。話を聞いているだけでも楽しそうに話を聞いているように見られます。無口でも雰囲気を楽しんでいるように見られます。簡単ですね。顔の印象は口元で決まります。合コンで話すのが苦手で口数が少ない人はせめて口角をキュッと上げましょう。にっこりした笑顔です。たとえ話が下手で口数が少ない人でも楽しそうな表情なら場に馴染みます。楽しそうに話を聞いてくれる人にはもっと話をしたくなるのです。合コン中は常に口角をキュッと上げる。合コンの盛り上げる30の裏技。その27。盛り上げるとは必ずしもたくさん話をすることではない。合コンで場を盛り上げようとするときどんなことを心がけますか？場を盛り上げるのはたくさん話をすることだと思っていませんか？確かに口数が増えれば賑やかになり笑顔や笑い声が増えます。活気が出て明るい雰囲気になります。しかしたくさん話すことが必ずしもいいとは限りません。相手に悪い印象を与えている場合があるのです。威勢よくなくしたてた結果単なるうるさい人になる場合もあるからです。もう少し落ち着いて。うるさいな。この人と付き合うと耳栓が必要になりそうだ。威勢よく話して盛り上げようとするとうるさい雰囲気になりやすいのです。ここをよく勘違いする人がいるのです。盛り上げることは必ずしも話をまくし立てることではありません。うるさいと相手や周りの人の迷惑になります。場は盛り上がっているのになぜか嫌われるタイプです。男性であれ女性であろうと楽しいのはいいですが、うるさいのはダメです。うるさくなると恋のチャンスを逃します。自分も話についていくのが大変になり付き合いにくくなるのです。盛り上げようと話をまくし立てた結果、うるさい人になっていませんか？一度自分の話し方をチェックしてみましょう。うるさい人にならないようにする。合コンの盛り上げる30の裏技。その28。盛り上がる会話のキーワードは共有と共感。盛り上げることは必ずしもたくさん話をすることではありません。場を盛り上げるとは楽しい雰囲気にしていくことです。楽しい雰囲気にするキーワードは共有と共感です。第一のポイントは共有です。共有とは相手との共通の話題を探すことです。年齢、趣味、体験、悩みなど何か一つ共通体験があるはずです。相手がハワイへ旅行したことがある話が出ればすごい偶然。自分もハワイに行ったことあるよという話題を出せばいいのです。共通体験が見つかり話を共有できます。共通した体験があれば気持ちが一致して心がウキウキするのです。第二のポイントは共感です。静かな雰囲気でも場を盛り上げるのは十分可能です。例えば相手の話に驚くだけで構いません。静かに話を聞いて、そうなんですかと驚く反応を見せるだけで場は盛り上がります。驚くのは相手の話を聞いて共感している証拠だからです。相手の話に深く相槌を打つだけでも構いません。しんみりした話でも深い相槌があれば話に共感している証拠になります。驚きや相槌など共感する仕草があれば場を盛り上げることは十分可能なのです。あなたの会話に共有と共感がありますか？この二つがあれば静かな雰囲気でも場を盛り上げることはできます。共有と共感で場を盛り上げていきましょう。相槌を打ったり驚きの反応を見せたりして場を盛り上げる。合コンの盛り上げる30の裏技。その29。1次会より2次会の方が盛り上がる本当の理由とは？一般的に1次会より2次会の方が盛り上がります。1次会は雰囲気を作ることから始まります。お互いが初対面です。少しずつ下出だしです。しかしお酒を飲んでしばらく経てば賑やかになり雰囲気が出来上がります。2次会は1次会の雰囲気がすでに出来上がっているので最初から盛り上がる。そのため1次会より2次会の方が盛り上がりやすいのです。しかしこれは表面上の理由です。2次会の方が盛り上がる本当の理由があります。2次会に行くとき自分の心理状態を思い出しましょう。まだ物足りない、満足できない、そう思っているはずです。なぜ満足していないのでしょうか？目当ての人と十分に会話をしていないからです。2次会なら一度店を出てから別の場所に移動するので座席もリセットされます。2次会なら目当ての人と話ができるチャンスがあるかもしれない。まだこの先に別の展開があるのではないか、淡い期待があるはずです。つまり2次会の方が盛り上がる本当の理由は敗者復活戦だからです。1次会で話ができなかったけれど2次会こそは、口には出していませんがそういうことを誰もが心の奥で密かに思っています。1次会では消化しきれなかった要望を2次会こそ叶えてみせようと思います。敗者復活戦の気持ちが表に出る。だからこそ2次会は1次会以上に盛り上がるのです。2次会は敗者復活戦だと考える。合コンの盛り上げる30の裏技。その30。2次会で目当ての人の隣に座る方法。盛り上がったし2次会に行こうか。合コンが盛り上がり2次会へ向かうことがあります。次の店に入ってから席の配置を決めようと思いますが、悠長なことを考えている場合ではありません。一度店を出て歩くことになります。1次会で目当ての人の隣に座れたとしても、2次会では必ずしも隣の席に座れるとは限りません。実は2次会でも目当ての人の隣に座る方法があります。1次会が終わって店の外に出たら、目当ての人に楽しかったね、盛り上がったねと話しかけましょう。次の瞬間、目当ての人の隣をしっかりキープするのです。そのままの状態で2次会の店に入れば自然と隣の席に座ることができます。2次会で座る座席の配分は1次会の店を出た瞬間に決まっています。1次会の店を出た瞬間から目当ての人に話しかけ隣をキープしましょう。1次会の店を出て目当ての人の隣をキープしながら2次会の店に入る。 合コンの盛り上げる30の裏技。まとめ。その1。メニュー選びの時から肩を寄せ合う。その2。相手がオーダーしたものと同じものを自分もオーダーする。その3。本当にやめてほしい時は足でメッセージを伝える。その4。微妙な空気が流れたら緊張していますと告白をして場を和らげる。その5。合コン前に自分のニックネームを考え自己紹介で伝える。その6。自己紹介の順番で微妙な沈黙になれば自分から、と名乗り出る。その7。財布に大金を入れて合コンに行く。その8。職業の紹介をしてから名前を言う。その9。おしゃれな服装より清潔感のある服装を意識する。その10。緊張してもまあこんなものだろうと受け入れる。その11。テーブルにある紙ナプキンに名前や連絡先を書くのはやめる。その12。裏側の白紙の名刺をあらかじめ用意しておく。その13。異性と一緒に飲むときは相手の左側に座る。その14。自分の名刺の裏側をメモ用紙として使ってこっそり連絡先を伝える。その15。お酒によって盛り上がったときほど美しい食べ方を心がける。その16。相手の右側に座れば右手でグラスを持ち、相手の左側に座れば左手でグラスを持つ。その17。トイレに行くときは一人ずつ行く。その18。バカ丸出しで笑わせるのではなく、素敵なジョークで笑わせる。その19。瞳の奥を見つめる。その20。徹底的に楽しそうな雰囲気を出しながら話をする。その21。手応えのある相手とは3日以内にまた約束をする。その22。連絡先の交換はペアになった時にする。その23。無理やりお酒を飲ませるのはやめる。その24。相手がお酒を飲めるかどうかを知り、注文での気遣いに変える。その25。ガチガチに緊張している自分を鏡で見て、人ごとのように笑ってしまう。その26。合コン中は常に口角をキュッと上げる。その27。うるさい人にならないようにする。その28。相槌を打ったり、驚きの反応を見せたりして場を盛り上げる。その29。二次会は敗者復活戦だと考える。その30。一次会の店を出て目当ての人の隣を聞きしながら二次会の店に入る。